おはようございます。ただいまより2023年4月23日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め、主を待ち望みましょう。教会福音賛美歌462番を持って主を賛美しましょう。ご無理のない方はお立ちください。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたを 賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力となるようお祈りします。主よ、祝福を人々に分かち合うためにあなたの御手で私たちを作り変えてください。私たちは自分自身の力では罪を捨て去ることはできません。どうか私たちをあなたの愛と恵みに満たし、あなたに仕えるものとしてください。あなたが私たちの心の内に住んでくださり、私たちの心の目を開いてください。そしてあなたのことをもっと知ることができますように導いてください。今日このようにして礼拝堂、そしてオンラインで共に礼拝を捧げられることを感謝いたします。私たちが謙遜な心であなたからのメッセージを聞き、あなたに喜ばれるものへと変えられますようお祈りします。私たちが捧げるこの礼拝をお受けください。私たちのすべてを知り愛してくださるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。主の祈りを共にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。今日は、第3礼拝後に婚約式がありますけれども楽しみですね。では御言葉を分かち合っていきましょう。聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙3章18節から19節の言葉になります。エペソ人への手紙3章18節から19節の御言葉です。では読みいたします。エペソ人への手紙3章18節から19節。すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。3週ほど空きましたけれども、またエペソ人への手紙に戻って、学んでいきたいなと思っております。今日はエペソ書における使徒パウロ先生の2度目の祈りから、人知をはるかに超えたキリストの愛という使徒パウロの目いっぱいの表現を用いて祈っているキリストの愛について考えていきたいと思っております。一般的に私たち、こう愛について考えることほど心をワクワクさせるものはないと思います。愛している対象のことを考えることほど心躍ることもなければ、その愛している対象が自分のことを愛してくれているということを考えることほど胸弾むこともないでしょう。25年前、妻とお付き合いをしていた大学生の頃、 今のようにこうスマホもなければ LINE とかカカオトークのようなこう国を越えての無料通話ができる、まあ、今無料通話どころかこう映像で通話ができますけれども、そういうことができるなんてことは考えも及ばなかった時代、日本と韓国の遠距離恋愛を維持して私たちのこう互いを思う愛の気持ちを確認する手段は手紙もしくは国際電話でした。手紙はどんなに早くても速達でもこう3日はかかったので手っ取り早いこう電話に手が向きますね。でもここで一つ問題が生じました。それは国際電話料金ですね。1日1時間、長い時には2時間話す時もありましたので湯水のごとくお金がかかりました。普通の貧乏大学生でしたので、そういう身分でしたので私には貯金と呼べるようなものはほぼなく、家内が一生懸命に貯めた奨学金約100万円がすべて、国際電話料金となって消えていきました。でこんなこと親に言えないんですけども今日親がいるんですね。でこれちょっともうどうしようと思ったんですけどね。で恥ずかしいですよ ね、こういうのを親の前で話すっていうのは、まあ、なんでこういう例え話かしか思い浮かばないのか。で普通ならこうもったいないと思えてしまうかもしれませんけれども、100万円が全然もったいなくないんです。これが愛のなせる技ですね。学生にしたら、ね、学生じゃなくても100万円大金ですけれども学生にしたらすごい大金ですけれども全然全くもったいないと思えないんですね。1分でも長く相手の声を聞かせ互いの愛を確認するために何よりも有益な使い方だと思えてしまいますね。お金なんかでは測れない愛のためなら愛を思い愛を確認し愛を黙想し愛している人の声を1分でも長く聞くためにまた愛している人が愛してくれているのかを確認するためならばもったいないと思えることなんか何にもなくむしろ愛のために所有しているものを用いることができるというのが何よりも嬉しく思えてしまうのが愛ですね。もちろん今でも妻のことを考えると心躍ります。でこのことを、ね、第一礼拝で聞いてた娘が気持ち悪いから話さないでってでもしょうがないですね。もう原稿に書いてあるので話さないわけにいかないですけどもこう恋に恋するっていう言葉もありますけれどもそんな私たち人の恋愛においてさえもこれほどに喜ばしく心躍るんですからましてや神の愛をキリストの愛を知ることにおいてはいかほどでしょうか。使徒パウロ先生にとってのキリストの愛はこの上もなく嬉しいことであって心を躍らせることであってその愛を黙想し考え時間を使い財を使えることが何よりも喜ばしいことでした。そして至ったキリストの愛を表現する表現の仕方が人知をはるかに超えたキリストの愛という表現ですね。これ表現のしようのない言葉を無理やり言葉にしている表現ですね。この表現をよく考えてみますととても不思議なと言いましょうかやっぱり変な表現なんです。なぜならば私たちが知り得ることっていうのは私たちの人知に収まってこそ初めて知ることができるようになりますけれどもパウロ先生にとってのキリストの愛は人知をはるかに超えるものでした。人の想像力だったり人の知識だったり人の知恵などではとても収めることなんかできないものだと考えれば考えるほどに黙想すれば黙想するほどに思えて人知をはるかに超えているとまで思えてしまうのに不思議なことに私たちの置かれたところからはるか彼方遠く離れた到底手の届かないような知るものではなくて知ることができますようにと知ることができますようにと祈れるような私たちと密接にあるものでもあるということをその祈りの中で示してくれるんですね。キリストの愛は 人知をはるかに超えたという表現にある通り超自然的なものでありますので、ありますが、だからといって私たちの理性だったり知性だったり感覚だったり感情や理解を超える自然を超えた得体の知れないものではなくて、私たちがしっかりと知覚できるものであって、理性を用いても知性を用いても感情や感覚を用いてもしっかりと理解できる自然なものでもあります。でもしかし理解すれば理解するほど、知れば知るほど、分かれば分かるほどにあり得ない自然という枠に収めきることができない、超自然的な人知をはるかに超えたものだと表現するしかない、アガペーという言葉を持って表現するしかない、愛という言葉を持って表現するしかない、しか表現することのできないものであるということを喜びとともに私たちこう悟らされていきますね。それゆえに神を愛する者にとってキリストの愛を思うことほど嬉しいこともなければ、心を躍ることもなく、底なしのものもありません。ないはずですね、ないはずですよね。ところが私自身の現実を見るだけでも、私たちの現実を見ていますと、私たちの心は人知をはるかに超えるキリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さを考え黙想しながら心を躍らせることよりも、日々の生活の思い煩いのことばかりを考え、日々の生活の思い煩いを黙想し、日々の生活の思い煩いを思い巡らし、日々の生活の思い煩いを瞑想することばかりに時間を割き、財を投入し、キリストの愛が見えなくなってしまうということが少なくないように思えるんですね。そして生活の思い煩いに心を払っているうちに、なぜ神様は私を愛しておられるというのに思い煩いを取り除いてくださらないのだろうか、なぜこんなにもくださいと祈っているのにくださらないのだろうかと、ダダをこねるようなことばかりが頭の中をこうぐるぐるぐるぐる回ってしまいます、しまうことがありますね。受難主礼拝の時に言いました聖書箇所、ローマ書の8章32節を見ていますと、神様は与えてくださらない方ではなくて、どんなものも惜しむことなど一切なく与えてくださる方であると言ってますね。ローマ書の8章32節をもう一回見てみたいと思います。ローマ8章32節、ローマ書8章32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。何を意味しているのか。今が最善だということですね。今が最善だということを言うんですね。神様は恵んでくださらない方ではなく、恵んだところでそれが私たちのためにもならず、得にもならず、得にもならず、獲得の得にもならず、人徳の得にもならないならば、断固として私たちにくださることをお控えなさるお方だというんです。与えることをもって堕落させ、破滅させ、結果的にもっとひどい状態になる、辛い思いをするようなことになるならば、主なる神様はその深い思慮の上、お与えくださることを滞らせていらっしゃるだけであって、神様は決して惜しまれるようなお方ではないと使徒パウロは言いますね。ちょっとこう想像してみてください。船が難破して、なんとか小さな板切れにこうしがみついて命からがら浮いているだけでも精一杯のところに、こんなとんでもない時だからこそ価値のあるものを与えようと、金の塊20キロをポンと気前よくその板切れの上に置いたところで、その金は本来持っている金の価値を発揮するどころか、なんとかつながっている命までも殺めてしまうとんでもない狂気、代物に成り下がってしまいますね。 こちら側の体制が整っていないところに広く長く高く深い愛の表現だと言って、その愛を表現されたところで受け止めることもできなければ、消化することも理解することもできません。神様は私たちに与えてくださらないお方ではなく、惜しみなくご自分の御子キリストさえも惜しまなかったんですから、すべてのものを恵んでくださらないなんてことは決してないですね。じゃあ何が問題なのか。問題は私たち側が整っていないということが問題となります。じゃあ何がどういう意味で整っていないのか。キリストの愛を考え、キリストの愛を黙想し、キリストの愛を理解し、キリストの愛を知ることにおいて整っておらず、何か問題が生じた時にのみ訴え、叫び、近づき、泣き、懇願する守り神のようにしか、なんだかよくわからない守護霊のようなものにしか思えていないのかもしれない。ただ一緒にいるだけでいい、ただ一緒に時を過ごすだけでいい、ただその場を共にするだけでいい、ただその声を聞くだけでいい、それだけで心満たされる、心躍り、心喜び、その存在そのものが嬉しい、その愛を考えるだけでも胸が弾むような意味で整っているのかいないのか。それが整っていないところで、どんなに与えても溺れている時の金の塊になりかねないために、まず何よりもキリストの愛を知っているか知ろうとしているのかが問題の核になるわけですね。このような問題は旧約聖書のさまざまな場面でこう描かれてますけれども、旧約聖書全部その話だって言っても過言ではないかもしれません。例えば400年間のエジプトの奴隷生活から主なる神様の御手によって、肉体のみならず魂の解放、魂が解放されるという民族国家の歴史における一大事件を身をもって体験したイスラエルの民たちは、奴隷から解放されたからには一日も早く自分たちの領土と居住地と生活を手にしたいと思っていました。当然ですね、当然のことですね。神様だってそのことは重々承知しておられましたので、父と蜜の流れる約束の地をあなた方に与えると約束をしてくださりながら、その地へと私があなた方を導き上ると宣言までしてくださいました。なので当然のように、彼らイスラエルの民たちは出エジプトしたならば、すぐにその約束の地を与えられるものだと考えました。ところがですね、40年もの間約束の地を与えられることはなく、荒野での生活を全うするように導かれました。なぜか、整っていなかったからですね。何が整っていなかったのか。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることにおいて整っていませんでした。神の愛そのものが目的となることはなかなかなく、神の愛は何かことを私が成すための、得るための、獲得するための手段でしかなく、ついに神の愛が目的であることに賛同し、涙ながらにそうですとアーメンと言えるまでに40年という月日を要しました。その40年という歳月を神様はひとときも離れず、その愛を語り、教え、感じさせ、体験させてくださいました。神の愛よりも土地という財産を、その生活の向上を周りより秀でて突出することを求めて、そこにこそ喜びと希望を見出していたイスラエルの民たちに、主なる神様はかつて一度だけ、じゃあよかろう、ではよかろう、そんなにもあなた方が土地を求めるならば与えよう、しかし私はその土地に一緒に入ることもなければ共にいることもないとおっしゃったことがありました。今 金の塊をくださいと、今金の塊をくださいと整ってもいないのに求める民たちに神様は、今与えたら溺れている人に20キロの金の塊を与えるようなものだということ、誰よりもよく分かっておられましたけれども、あまりにも民たちが熱心に求めて不平不満を言いながら訴えてくるので、与えようとされました、神様が。すると、自分たちの整っていない姿を誰よりも素直に認め、見抜いて、そんなことをされてしまったらひとたまりもないどころか本末転倒、中身のないただの大きな箱に押しつばされてしまうようなことだと神様に涙ながらに訴える人がいました。モーセですね。その時の言葉今出てますけれども、出エジプト記の33章ですね。33章15節から、モーセは言った。もしあなたの御臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き上らないでください。私とあなたの民が御心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒に行き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり特別に扱われることによるのではないでしょうか。モーセは神様に訴えました。あなたがいなくて何の意味があるんでしょうか。あなたがいなくて何の意味があるんでしょうか。私たちがあなたに特別に扱われているということ、愛を受けているということなくして、膨大な領土と財産と生活の向上を得たところで何の意味があるんでしょうか。私たちにとって大事なのはあなたとの愛を育み、あなたの愛を悟り、あなたに特別に扱われ、あなたのことを特別に思う関係であることですと訴えました。このモーセの訴えに神様は、私はあなたの訴えを喜ぶと答えてくださって、イスラエルの民たちと40年間荒野で共に過ごしてくださるんですね。そして40年間共に過ごした後、なぜ40年もの間彼らイスラエルの民たちに約束の地を与えなかったのかを、その理由を述べてくださるんですね。申命記の8章に行ってみたいと思います。申命記8章1節2節、申命記8章1節2節、私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができる。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。あなたの心の内にあるものを知るためであった。彼らイスラエルの民たちの心の内にあったのが何なのかを、神様は当然イスラエルの民たち自身が自分たちの心の内にあるものを知るための40年間であったと神様おっしゃるんですね。そしてその心の内にあったのは放蕩と深酒と生活への思い煩いばかりであったことを、まだ整っていなかったことを認めざるを得ませんでした。それでも神様は、私は変わることはない、私はあなた方を愛している、私に帰れとおっしゃりながら愛し続けてくださいました。そうして神様は、人知をはるかに超えたキリストの愛、その広いこと、その長いこと、高いこと、深いこと、この上もないという思いと告白と実感を彼らの中に生み出し、引き出されるんですね。40年かけて作業をなさるんです、彼らの霊のうちにあって神様が。 使徒パウロが祈ったのはまさにこのことですね。あなた方がその広さと長さと高さと深さがどれほどなのかを理解できるように、人知をはるかに超えたキリストの愛を実感を伴って知ることができるように、神様があなた方の中にその愛への悟りを生み出し与えてくださり、あなた方の中からその愛の告白を引き出してくださるように、引き出させてくださるようにと祈るわけです。キリストにあって整い、キリストの愛を誠に知れるようにと祈るんですね。もう一人二人、その旧約聖書から例えを挙げるとすれば、ヨセフもそうですし、ダビデもそうでした。17歳という年齢、ヨセフは17歳という若さで神様から将来の自分がどういうふうになるのか、将来自分がとんでもなく出世するんだという姿を、彼の一族を救うものとなるということを夢を通して神様から示されていきました。家族や兄弟たちのみならず、太陽や月に例えられるような周辺の教国国家たちが自分にひれ伏す王のような存在になると啓示を受けるんですね。がしかし、まあ当然ですね、がしかしその壮大な神からのビジョンに預かるために整っていなかったヨセフは、浅はかにもその夢の話を父や兄弟たちに言いふらしてしまって、当然ながらすぐに神様からのビジョンの成就を与えられるようなことはありませんでした。神の愛を特別に扱われるという神の愛をその身に体験するために、奴隷に売り飛ばされて、身に覚えのない濡れ衣を着せられて、また自分の力が及ぶ余地など一点もない、想像もできないような引き上げられ方で回復して、そうして神様から与えられたビジョンが成就するということを通して、その時ヨセフは初めて神の愛が人知を超えるスケールであることを知って、しかもあの最悪だと思っていたあの時、最悪だと思っていたあの瞬間こそが、神が共にいてくださって、すべてをうまく取り計らって、すべてを成功裏へと導き、すべて愛し続けてくださっていたということを知りました。そしてそんなヨセフの口から出てきた告白の言葉がこの言葉ですね。創世記45章4節から、創世記45章の4節から、ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし、命を救うようにしてくださいました。というのは、この2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。実に神なのです。新改訳の第2版とか第3版にはあった実にという言葉が、この2017版では削除されてしまってるんですけれども、今日はあえて実にという言葉を入れて読ませていただきます。実に神なのです。実に神なのです。神様は金の塊20キロをポンと与えても、それを自らの欲望や功績にすげ替えて生活の思い煩いを取り除けてくれる守り神のようにではなくて、神の愛として受け止めることができるまでにヨセフを育て上げて育み導き、神の愛の人として立ててくださいました、ヨセフを。ダビデもそうですね。幼くして油注がれて主の目にかなう王として立つと啓示を受けてからの彼の人生は、ヨセフに負けず劣らず神の手によって整えられていく工程でした。 そうしてその整えられている工程を通してダビデも神の愛を知ります。人知をはるかに超えた神の愛を知りますね。でその証拠に膨大な愛の賛美を書き残して、今の時代にまでその賛美が語り継がれ歌われ継がれています。でそんなダビデの告白賛美、一箇所だけ見てみますね。詩編62編、詩編62編一節から、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって打ち殺そうとしている。城壁を傾け石垣を倒すように、実に彼らは人を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し心では呪う。私の魂よ、黙ってただ神を待ち望め。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ神にある。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の忌に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。このような神を思う愛の賛美が私たちの口から出てくるようになるまで、その人知をはるかに超える神の愛を知り得るところまで、その愛を知ることが手段ではなくて目的となるところまで神様は導いてくださり、使徒パウロはその導きを、その導きの中に私たちがもうすでにあることを私たちが認識できるようにと祈ってくれるんですね。これこそ真の祈りであり、本質を見抜いた祈りではないでしょうか。先ほどローマ書8章32節の言葉を見たときに、キリストイエスを死にまで渡された方、惜しむことなく私たちに恵んでくださる方だと確認いたしました。確認しました。ですがそれでも私たち人生を生きていますと、なんて最悪なんだと思えてしまうようなことがよく、または時々あります。イエス様の十字架もまさに弟子たちにしてみれば最悪でした。人生すべてかけて職業を捨てて身分も捨てて3年間イエス様についていって、何か必ずとてつもないものを得られるだろうと、獲得できるだろうと期待してついていったら、十字架の死をもって終わってしまいました。その瞬間弟子たちにとってみたら最悪ですね。でもしかしイエス様にしてみれば、また愛する一人子イエス様をこの地上に送ってくださった父なる神様にしてみれば最悪ではなく、十字架こそ最善でした。十字架こそ最善ですね。十字架の贖い、十字架の救い、十字架の苦しみを通ることこそが最善であり、神の救いを表し成就する唯一の道でもありました。先ほど旧約聖書を言いましたけれども、イスラエルの民たちがせっかく苦労してもらったその国家、せっかく国家を持ったにもかかわらず、その国家がイスラエルの民たちが滅ぼされるということが予言されて、その予言の通り歴史的事実として苦しみの中イスラエルが滅びていきました。そしてイスラエルが滅びてしまったことは、ほぼ全てのイスラエルの民たちにとって最悪でした。しかしそれこそ神の最善でした。滅びてみなければ見えてこない 神の愛、滅びてみなければ立ち返ろうとしない最初の愛、滅びてみなければ気づくことのできなかった、それまで注がれ続けてきた満ち溢れるほどの恵み、そして滅びてみなければ神に立ち返り神の御手の中にあっての成熟はありませんでした。なかったんですね。病にかかり経済的困窮に陥り、仕事がうまくいかず、人間関係がうまくいかず、家庭がうまくいかず、塞ぎ込み、もうダメだと、もうこれまでだとなってみなければ見えてこない神の愛、そういうところで初めて発見するのが、短絡的な私たちの目にはなかなか理解しがたい、人知をはるかに超えた神の愛ですね。今苦しいですか？大丈夫です。神の愛の中にいます。今見えないですか？大丈夫です。神の愛の中にいます。今つかめないですか？大丈夫です。神の愛の中にいます。今わからないですか？大丈夫です。神の愛の中にいます。今痛いですか？大丈夫です。神の愛の中にいます。むしろそういう時こそ、無力で非力で弱く感じている時こそ、神の愛の中にいます、その愛の中に入れられていることが後になって分かる時が来ます。今分かっちゃダメなんですね。今分かっちゃうとすぐ高慢になり、すぐ神の愛に心を向けようとしなくなるから、イスラエルの民たちも神の愛の真意を語られ教えられるのに40年かかりました。だから大丈夫です。私たちもその愛の中に入れられていて、その愛が分かる時が来ますから、私たちキリスト者にとっての大きな信仰的欠点といいましょうか、短所は、私たちに対するキリストの愛を見失いやすいということかもしれません。でも事実、私たちにとって、そして人にとって、クリスチャンにとって、私たちの人生において最も必要な力の源はキリストの愛を知ることであり、キリストの愛を考え、キリストの愛を黙想し、キリストの愛に浸ることですね。このことはしっかりと歴史が証明しています。教会は、キリスト者は、神の民は、いつの時代にあってもいつ亡くなるのだろうか、いついなくなってしまうのだろうか、いつ滅びてしまうのだろうか、いつ消えてしまうのだろうかというところをずっと通ってきましたけれども、ただ一度もなくなった試しがありません。この2000年間だけを見ても、残り続け、増え続け、根差し続け、基礎を置き続けてきました。何故でしょうか？キリストの愛ゆえですね。だから使徒パウロ先生は祈るんです。人知をはるかに超えたキリストの愛を知れるようにと祈るんです。私たちの人生に神の愛はもうすでにあります。あとはその愛を認識することだけが残っています。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは人知をはるかに超えるあなたの愛、キリストの愛を私たちに示してくださいました。その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかを、まだ今の私たちにはわからないかもしれませんが、それでもあなたは確かに人知をはるかに超える
キリストの愛をもって私たちを守り導き、今もたくさんの恵みをもって愛してくださっています。主よ、どうかどうか、苦しい時に、つかめない時に、わからない時に、痛い時に、見えない時に、非力で無力で何もないと、弱さばかりが目につく時に、もうダメだと思えるその瞬間、あなたに愛されていると、なおも愛されているという信仰をお与えくださいますように。必ず神の愛が分かる時が来るという信仰を私たちにお与えくださいますように。キリストの愛が見えなく見失いやすいものでありますが、それでも語りかけてくださっているあなたの御声を聞くことができますように。感謝いたします。愛なる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌468番になります。ご無理でない方お立ちください。
どうぞお座りください。はい、それでは2023年のテーマソング手話を持って賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。いたします。すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人びとりとともに、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。